さて、
はい、
本編
本編ね。
うん、いやー、さっきのソフトスキルズのゲームは無駄だっていう一文について反論しておこうかなって。いやいや
まあ大いに異論があるでしょうね、それにはね。
そうっすね。瞑想しろって書いてるじゃないですか、瞑想って。あっちの目をつぶる本ね。で、瞑想って僕本質的にこれ一体何なんだって言って、一時本読んだりして、自分でもちょっと試したりしたんですよ。なんか、瞑想するといいって最近よく言うじゃないですか。
マインドフルネスみたいな話ですか？
マインドフルネス。うん。宮川さん、やったことあります？瞑想って。
ヨガならやったことあるけど。
うん。まあでも。
瞑想だけをってことはないかな。
まあでも、瞑想の本、僕が読んだら書いてあったのは、目をつぶって深呼吸をして、その自分のこう、手とか足とか、まあヨガみたいな感じで、あと内臓とかね。
うん、
今自分のこう感覚器で何が起こってるかっていう時に、そこに神経をこう集中させろっていう。
うん、
でそうすると頭の中から気づくと、なんか昔のこととかこの先のこととかっていうのが全部こう消えてなくなってて、スッキリするでしょっていうのが、まあ簡単に言うとそういうことなんですよ。要するにこう自分の今のこうメンタルから、なんかこう、過去未来のことを全部取っ払うと、実は人間ってそういう時間ってあんまり過ごせないから、それだけでそのヘルシーになるって、なんかそういうことだと思うんですよね。
はい。
で、僕にとってそれがゲームなんで、ゲームに没頭してる時って仕事のこととか一切考えずに、ただこうぼーっとゲームやるじゃないですか。
ああ。
うん。だからストレス発散になってるんですよ、僕にとってはね。だからなんかそれをこう、時間の無駄だってやると、ちょっとなっていう。まあそういうマジレスなんですけど。
まあ彼がだからその瞑想とかで実現してることは、直江さんはゲームでやってるっていう。
うん。まあちょっと無理がありますけど。
いやいや、
ちょっとそのぐらいの感じですね。
うん。
うん、だから僕ゲームもなんかすごい頭使って考えなきゃいけないゲーム、実は苦手で。
ああ。
うん。あとすごい瞬発力要求されるやつ。だから FPS とか今オーバーウォッチすごい流行ってますけど、
うん、
うん、あれ疲れますね、やっぱね。
戦略ものとかは辛いってことですか？
いや、戦略ものはいいんですけど、あ、そうそう、だから対戦型の FPS って、
うん、
こう
瞬時瞬時に反応しなきゃいけないものってこと
だし、あと相手がありきだから自分のペースでできないですよね。
ああ
、うん、であれがね、なんか、その、僕はゲームをこう、ぼーっとやって、ぼっとして、なんか自分でコントローラブルな、こう、時間をずっと過ごすっていうのがすごい好きなんで、
うん、
なんかガンガン向こうから攻めてこられて、プレッシャーかけられて辛いみたいなのが、なんかもうちょっと最近厳しいんですよね。だからスプラトゥーンもなんか、まあ、面白いんだけど、ちょっといいかなっていう感じだったんですよ、僕は。
自分のペースでやりたいっていうことですかね。
うん、そう。だから一人用のオープンワールドのゲームとかすごい好きなのは、やっぱそれで。うん、広い世界に飛び込んで自分のペースで好きなように遊べるんで、めっちゃ楽しいんですよね。
うん、
うん、だからロールプレイング MMORPG もなんかドラゴンクエスト10ってわりかし世界の中で一人で遊んでてもいいっていうやつだったんで面白かったんだけど、 FF14 とかは結構パーティーメンバーと頑張って協力するみたいな感じなんですよね。
うん、
そうするとなんかちょっともういいやっていう感じなんですよ
なんかインタラクションは最小限な感じでやりたいと。
うん、
うん。
で、オーバーウォッチも昨日、知り合いがやってるって言ったから、どのぐらいやってるのって言ったら、まあ、ランクがなんか1から100まであるんですけど、その人は40とか50だって言ってて、
うん、
なんか、40ぐらいまではみんな初心者だから、すごいこう、まあ、初心者同士でワイワイ盛り上がってカオスなんだと。
うん、
だけど、50ぐらいになってくると、そのキャラクターの特性とか、そういうのをみんな把握して、で、このキャラの場合はこういう風に動くみたいなセオリーがあって、で、それのぶつけ合いになるから、こう、競技みたいになってくるらしいんですよね。うん、スポーツみたいに。で、そこからが楽しいんだよって言ってたんですけど、僕はその先行きたくないな、みたいな。それは僕ゲームに求めてないんだよね、そういうのね、みたいな。
うん。
うん。
競技か、どうなんかな。スポーツってことですよね。
スポーツ、スポーツ。
うん。
いや、僕も20代の時は、そういうこう、e スポーツになったゲームとかやってたんで、スタークラフトとか。
はいはい。
うん、まあ、良かったんですけど、ああいうのやるとめっちゃ疲れるんですよ、本当に。本当ね、20分ぐらいでスタークラフトって一戦するんですけど、 3対3の対戦とかすると終わった後もなんかもうぐったりするんですよね。
うん。
うん。だから明らかにこうゲームで疲れてるんですよ。
そうでしょうね。
うん。で、それはちょっと、今はそういうの求めてないですね。
うん。
週末ぼーっとやってたいっていう感じなんで。
うん。でもなんか瞑想とかマインドフルネスとかって、
うん。
わかんないですけど、僕の考える感じだと多分朝起きてやるみたいなイメージがあるんですけど、
なんで僕朝起きてゲームしてますけど。
そうなんですか。
いや、それ、まあ本当だけど、別に関係ないけどね。
うん。そっか、じゃあ別に問題ないね。
瞑想とかマインドフルネスで、まあいいのは、仕事中とかにやっぱ嫌だなって思う瞬間あるじゃないですか。例えば、無茶な仕事を振られたりとか。
うん。
そういうとことかにグッとこう、メンタルをコントロールする作法でもあるんで。
ああ。
まあそれはやると、まあ確かになってのありますね。うん。
うんうん。
なんかちょっとイラッときた時とかに、なんで自分は今そんなにストレスを感じてるのかってロジカルに考えていくんですよ。
うん。
うん。で、そうやってやってるうちにだんだんなんか怒りが落ち着いていくみたいな、なんかそういう感じなんで。
はいはい。
うん。まあ、マインドコントロールする。マインド、違う、マインドフルネス。
うん。
うん。まあ、それはゲームでは達成できないと思うんですけど。
そっか、うん。一時期アンチポさんがツイッターとかによく書いてたなっていうのは、
そうっすね。
うん。覚えてます。
うん。
うん。でもたまになんか見ますね。ブログとかミディアムとかで。
うん。
そういう記事をね。
でもなんか最近の、だからそういうこう、さっきのエリートがっていう話をやってましたけど、の三種の神器って、なんか筋肉、瞑想、なんとかみたいな感じじゃないですか。
かもしんないですね。
うん。なんか週末はジムに行って汗をかいて、で、毎日瞑想して、健康に過ごすみたいなのが、マッチョだなと思って、
まあ、かなりマッチョですよね。
本当に
真の体育会系、ね、
そうそうそう。はい、ゲームね。
そんな直江さんの、まあ毎回ね新しいゲームが出てますけどね。
いや、そろそろねゲーム発売ラッシュがいよいよなんですよね。
なんか時期とかあるんですか。
わからないけど、ファイナルファンタジー15が9月30日に出るじゃないですか。
うん。
で、その前、15で、あれ ?15 でいいんだよね。
あってますね。15ですよね、うん。
うん。その前後に結構対策がいっぱい出て、まあ一番困るのが、ペルソナ5が9月の真ん中に出て、2週間後ぐらいに FF15 なんですよ。で、ペルソナもあれ、なんか、ペルソナ4とか、普通にやると100時間ぐらいかかるゲームで、どうやったって FF15 発売までクリアできないだろうっていうスケジュールでですね。ぶつけてきたのか偶然なのかわからないんですけど。
ぶつけたんじゃないですか。
ぶつけたのかな。宮原さん、ペルソナやったことあります？なさそうだけど。
僕はないんですけど、アニメはなんかちょっとだけ見ました。
僕の予想では宮川家では、ペルソナは結構、受けると思います。
受ける？
うん。特に4がいいんじゃないかな。
うん。
うん。
PS ですよね。
PS、ビータも確かあった気がする。
ビータもありますよね、確かね。うん、うん、うん。
ビータが確か、ペルソナ4ゴールデンっていう、なんか追加要素ありのやつですね。
はいはい、うん。結構、しかも、ザベストになってて。
そう。
2000円ぐらいでできた気がするな。
すごいレビューが高評価のゲームですよ。うん、ほとんど5みたいな。
ペルソナってもともと、女神転生系って考えていいんですか？
あ、そうそうそう、うん。女神転生のスピンオフ作品で、なんか女神転生って結構ストーリーがガチな感じで、こう、東京都が、なんか、こう崩壊するみたいなところから始まるんですけど、
うん、
毎回ね。で、カオスかローか、みたいな、こう正義か悪かみたいな、
うん。
で、自分で選んでいくみたいな、そういうこう、ちょっとガチ系のマニアックなんですけど、ペルソナはなんか学園もので、
ああ。
うん、なんかその、こう、ちょっと事件が起きるみたいな。それをこう、学園事件を問い、こう、学園生活を送っていく中で、大きい事件がこう、だんだんとこう巻き込まれていって、みたいな話で。割とカジュアルなんですよ。
なぜ学園もの？学園ものにした方が、キャラが、女の子のキャラとか履きやすいからですかね。
じゃないかな。
アニメ化とかもしやすいし。
そうそうそう。
うん、
で、結構、声優も、すごい喋るんですよ、豪華で。で、割とこう掛け合いがあって、ギャグもあって、すごい面白いんですよね。割と面白いんですよ、ギャグが。結構笑う。腹抱えて。でも、ストーリーは割とこう、シーンがあって、ちょっとシュールだったりするんですよね。
え、うん、RPG ではない？
なんか、昔の恋愛ゲームプラス RPG みたいな感じ。
ああ。
なんか、学園は、普段今日は何をしますかとか、今日はどこ行きますかって、ひたすらコマンド選ぶだけなんですけど、
うん、うん。
なんか、3も4もなんかその、共通してたのは、夜になると事件が起こるっていうので、で、その事件が起こった瞬間からダンジョンに潜って、戦いが始まるんですけど。
うん、じゃあ、マルチ、ジャンルっていうか。
マルチジャンルかもしれないですね。まあ、うん、RPG ですけどね、実際にはね、うん。で、その昼の行動がその、自分たちのこう、戦いのステータスとかに影響を与えるっていう、まあ、そういうゲームなんですけどね。
うん、これ、途中からやっても大丈夫なんですか、シリーズの。
あ、全然、独立してます、3も4も。うん。うん、で、多分、ストーリー的には4の方が面白いんじゃないかな。
え、何と比べて
?3 と比べて。
ああ。
うん。で、3も4も面白いんですけど、なんとなく4の方が、ブレイクした気がする。
うん。
うん。で、それの5が出るんですよ、今度。
うん。
うん。で、これは結構、ペルソナシリーズは、すごいファンが多い作品なんで、ペルソナファンがね。
うん。
だから、多分、この9月真ん中ぐらいは、大騒ぎなんですけど、ナンバリングなんで。
うん。
うん。それのすぐ後に FF が出てしまうと。で、そのちょっと前に、テイルズシリーズの新作が出て、
うん。
あと FF と同じ日、その前日にフィリスのアトリエってアトリエシリーズの最新作が出るんですよね。
あ、
で、それらが終わったと思ったら10月に今度ソードアートオンラインのホロリアリゼーションって新作のゲームが出て、
うん、
まあ割とちょっとシビアなんですよね。
直江さんもう完全にカレンダーにスケジュールリングしないといけないじゃない
ですか。そうですね。これちょっと乗り切れるかどうかって。いや、ちょっとアトリエシリーズはちょっと後回しにしようかなと。
アトリエシリーズはなんか、やり込み要素が多いとか。
これも結構やり込み系ですね。
うん。
うん。まあ、どれも、まあ、ソードアートオンライン以外は全部こう、ね、昔からのファンがいる作品で、
うん。
新しいのが出るとみんな一通りやりますっていう類のものなんでね。
もう、稲尾さん的には、結構管理が大変ですよね。
すいません、すいません。
もう、記事の原稿とかも、ゲームソフトのタイトル発売日と勘案しないでスケジューリングしないといけない感じじゃないですか。
うん。まあそこはちょっとこの時期原稿落とすかもしれないですね。いや僕一応あれですよ。原稿3年もっと書いてるか。昔のパールの子の連載から始めるともうずっとやってるけど原稿一度も落としたことないですからね。
うん。
うん。そこだけは皆さん誤解なきよ。
まあでも。締め切りは必ずしも守るとは限らないという。
そうですね。けど聞いてると結構原稿落とした人とか聞きますからね。
まあ、まあ、たまにっていうか、うん、ありますよね。
結構聞きますんで。
うん。
いや、僕一度もそんなことしたことないですよ。自慢にもなんないですけどね。うん、
でもこの間稲尾さんがツイートで、
うん、
オフィスに来るとポケストップあるんでって。みんな朝オフィスに缶詰で書かれても構いませんよ、みたいな。
うん、絶対嫌ですよ
ね。いや
うん。まあそんな感じで、ね、ゲームラッシュなんですよね。
いやーすごいですね。FF15 はどうなんですかね、完成度っていうか、もう期待的には盛り上がってる感じですか。
盛り上がってる盛り上がってる、うん。あのね、まず映画がやってるんですけど。
あ、もうやってるんですか。
いや、もうやってる。で、そのFF また映画化プギャーとか言ってたら、その映画がすごい面白いらしいんですよ。しかも CG がものすごくクオリティ高くて、で、なんか期待せずに見に行った人たちがみんなこう大絶賛して帰ってくるっていう。うん。で、それでまあなんか、今回の FF は面白そうだなってなってるのと、あとゲームシステムも結構ガラッと変わって、なんか13の頃の、ただボタンポチポチ押す感じじゃなくてオープンワールドなんですよ。
うん。
うん。で、まあゲーマー的には、結構期待感が高まってるんだけど。
FF15 はなんかすみません、アニメもありますよね。
アニメかな、うん、テレビなんかやるんですよね、
う
ん。
そう、あれはちょっとオンラインでいくつか見れたんで、見たんですけど、うん。あれは日本の伝統的アニメっぽい手書き感がすごくて。
あ、そうなんだ。
うん、FF15 のトレーラーとか、ゲームのトレーラー見てると CG だから、
うん、
それと比べるとなんか違和感がすごかったですけどね。
あ、そうなんですね。
うん。
そっちはちょっとわかんないですけど。
うん、
映画はとにかくすごいらしいです。
う
ん。いや、それでいいんですけど、なんとなくただ、 心配って僕が心配してもしょうがないんだけど、また FF12 の時のような衝突が起こりそうだなっていう。
ああ。
なんか、ファイナルファンタジーにユーザーが求めてることみたいなのがずれて、
うん、
こんな FF 期待しなかったって、一部のユーザーがなって僕が絶賛してるみたいなことが起こりそうなん
で。うん、でもなんか、プロデューサーの人がよくインタビューとかで答えてますよね。
そうですね。
今までの FF はぶち壊すんだみたいな感じで。
そう。で、うん、多分一回リビューで話したかもしれないけど、組織から作り直したらしいんですよね、今回ね。
うん。
うん。だから、なんか今までと全然違うやり方で作ったらしいんで、なんかゲームの内容も変わって当然というか、むしろそのために組織から作り直したらしいんで、
うん、
まあ結構期待はしてるんですけどっていう感じ。
いや、どうなんですかね。海外ではこっちのタイプの方が受けるんじゃないかっていう話も。
そうそうそう。でも完全に海外に最初から視野入れて作ってるらしいんですよ。むしろ日本のユーザーじゃなくて。うん、まあそれ、うん、ビジネス的にもそれは絶対正しいんで。
うん。
うん、まああの予算規模かけたら海外で売らないと絶対回収できないでしょうっていう感じだから。うん。うん、なんで、まあ期待はしてますっていう。
なるほど。
でね、ペルソナもね、結構ペルソナの5の前に Wii U でなんかファイアエムブレムとペルソナのこうコラボレーションゲームってのが一本出てるんですよ。
はい。
で、それは開発は多分このペルソナチームがやって、で、任天堂がそのファイアエムブレムの IP をこう貸してプロデュースしたっていう、なんか多分そういうゲームなんですけど、うん、異世界なんとか、なんとか FE ってやつ。で、それ僕もちょっとしかやってないけど、それも結構面白かったんですよね。
うん。
うん、だから結構ペルソナ5なんか画面見てるとそのエンジンとか使ってそうなんで、お、なんかこっちはこっちで面白そうだな
って、うん、期待感がいろんなところで、
そうなんです、
高まってますね。
で、このソードアートオンラインの新作ゲームも、まあ、ホローフラグメントってソードアートオンラインで昔ビータで出たゲームがあるんですけど、
うん、
なんかそれのまあ続編というか、こう PS4リメイクじゃないんですけど、なんですか、まあ、続編なんだけど、それがベースになってるんですよね。
はい。
で、結構まあ、こういうキャラゲーって、大体面白くないんですけど、このソードアートラインのその、ホローフラグメントはすごい面白かったんですよ。うん。いわゆるハック&スラッシュっていうジャンルで。
うん。
うん。だから、今度の PS4 版もこれも絶対面白いのがもう確定されてるみたいなゲームで、まあ、それが3つボンボンボンって出るんで、大変だなっていう話でした、うん。
ソードアートオンラインってなんか、アニメがゲームの話だと思うんですけど。
うん。
まあゲーム内ゲームみたいになるっていうことなんですか？
あ、そこがすごいいいところで。
うん。
だから、MMORPG がもともとベースじゃないですか、ソードアートオンラインのアニメの話が。アニメ
とか
原作がね。
うん。
だから、そのソードアートオンラインのゲームも、MMORPG をやっているっていう感覚の、ゲームに仕上げてあるんですよ。で、そのゲームのキャラクターがあのキリトだったりアスナだったりっていう感じで、
はいはい、
なかなか一人用 MMORPG みたいな、まさに僕が好きなやつなんですけど。
FF12 じゃないですか。
あ、そうそうそう。
うん。
うん。そんな感じなんで。
ええー。
すごい面白いですよ。
実際に MMO じゃないけども、中、ゲームの中にはそういう、なんていうか、そういう体験になるってことですよね。
そうそうそう。
うん。
なんか、MMORPG って、MMO、なんか MMORPG 独特のこう、なんていうんですかね。ゲーム性っていうのがあるんですよ。
うん。
なんか、ロールプレイングも、単純にこう、ポチポチこう、戦略的に敵を倒していくっていう感じじゃなくて、なんていうんだ、タイミングよくボタンを押すとか、なんかいろんなスキルを組み合わせるとか、なんかそういう、こう、MMO 独自の遊び方があるんですけど、まあ、それをソロゲーにしてる感じなんですよね。
うん。
うん。で、まあまあ面白いという。
なるほどね。
うん。すいませんね。初っ端からゲームの話飛ばしちゃいましたね。
いや、初っ端っていうか、もうこれアフターショーなんで、もう、いいんですけど。
いや、それで宮川さんにおすすめはペルソナですって。
わかりました。
うん。
まあ、4の方、余力があればチェックしてみます。うん、
余力があれば。
いや、気になってはいたんですよ。
うん。
うん。
ちょっと長いんですよね、ボリュームがあって。
100時間とかって結構な量じゃないですか。
うん。で、テキスト大量に読むんで。
ああ。 まあでも声優が読むんじゃないですか、
一応。そうそうそう。うん。でも、シュタインズゲートとか好きだったら普通に遊べると思いますけど。
うん。
うん。ああいうノベルゲーが好きなら。
うん、うん。これショーノートに載ってないですけど、ペルソナのストーリーで思い出したのは、
うん。
新しくゴジラの映画やってるじゃないですか。
ああ、そうそうそう。
うん。あ、見に行きました？
行ってない。けどなんか、すごい評判いいですね、ゴジラね。
ね。いや、ちょっと見てみたいなと思いましたけど、僕はアメリカなんで、いつやるのか、やらないのか、そもそも。
うん。
ありますけどね。
そうですね。なんか、面白い面白いってみんな言ってて、
うん、
へえと思って。いや、その前にエヴァンゲリオン作ってほしいんだけどって。
まあ、みんな思ってるんでしょうね。う
ん、みんな思ってるけどね、うん。なるほど。
シンゴジラ最高だったって。
うん。
うん、見に行きますか、ナムさん。
いや、見たいんですけど、僕映画館っていう空間があんまり得意じゃなくて。
ああ。
めんどくさいっていうだけなんですけど、別に暗闇が苦手とかじゃなくて。
ああ。
わざわざ映像一本見に行くのに、このクソ暑い中出かけんのかっていうのはめんどくさいなって。
チケット買って行くのがめんどくさいと。
うん。
うん。
だいたい一人で行かないから、まあ、うん、こう、自分一人で動けないじゃないですか。それもなんか、こう、なんていうんですかね。めんどくさいなっていう。
まあ、ネットフリックスなりとか、iTunes とかに来れば、
うん、
買って自分の好きな時間に見れるしっていうことですよね。
そうですね。うん。うん、でも、シン・ゴジラはいいぞって、やっぱり、最高だった、見てくださいって書いてますね。
書いてますね、ツイッターでもね。うん、
これ作ってたらエヴァ作ってなくても仕方ないと思った。なるほど。確かにな、見ないでいるとこう、なんでエヴァンゲリオン作んなかったんだってずっと思っちゃうから、見た方がいいかもしれない。
アメリカのやつは見ましたけどね。
何年か前のやつ。実写のやつでしょ、
うん。うん。まあまあ面白かったですけど。
うん。ただまあ一応庵野が秀明が作ってるんで、そういうのとは多分全然違うんだろうなってのは想像つきますけどね。
うん。それがやっぱり気になりますよね。
うん。なおやさんは PSVR は買うのかな？僕、抽選落ちちゃいましたね、PSVR。
おぉ。
うん。
あれって何？整理券的な感じで予約をするってことなんですか？
なんか、わかんない。ソニーのオフィシャルサイトはもしかしたら先着順だったかもしれないけど、僕、それ全然間に合わなくて、
うん、
で、後日、ビッグカメラとか量販店で、抽選で予約やってたんで、申し込んだんだけど、全部外れました。ダメでした。
そっか。
うん、
ぜひ買ってサマーレッスンをやってほしかったんですけどね。
そうなんですよね。まあやるよねっていう。いや、面白いか面白くないか分かんないけど。
うん。
うん。
とりあえずやってみたい感じはありますよね。
そうですよね。どんなもんなのかっていうのは体験してみたいじゃないですか。
あれは本当に海外のメディアでは、
うん、
基本的になかったことになってるんでね。
あ、そうなんだ。
うん、海外、英語版はもちろん多分出ないし。
ポリティカルコレクトネス的にまずいからってことですか？
まあ、まず、ポリティカルな問題ではないですけど、まあ、ゲームの、うん、そういうところは、カルチャー的な違いはもちろんありますよね。
うん。
受け入れられるかどうかっていう。
うん。いや、やりますよ。やる気満々です。
うん。いや、思い切ってポルノに振ってしまえば問題なくなると思うんですけど、
うん。
ポルノではない微妙感があるじゃないですか。
なるほど。
別に年齢指定とかもあれないですよ。あるのかな、
どうだろう。そこまで細かく見てないけど、う
ん、なんかそこが多分理解の違いはあるとは思いますけどね。
まあセンシティブですからね、
うん、
グローバルはそういう話題にね。
そうそう、うん、
なるほど。
ええ、
シン・ゴジラにはエヴァ級に求めていた全てのものが詰まっている。なるほど。
みんなすごいな、絶賛ですね。
すごいな。うん、これはちょっと見に行かなきゃいけなそうですね。
うん、行こうかな。そんな感じがしますね。
今日この後行ってくるかって。京アニ制作の、なんだっけ、これ、声の形というか、は見に行くんですか？これは多分見に行きます。
お
ぉ。うん。アニメだったら見に行かない、ゴジラだと見に行かないって何なんでしょうね。
これは、漫画で連載してるやつですかね、これ。
多分そう。
うん。結構話題になってましたよね。
そうですね。
今ググってみたんですけど、
うん、
シン・ゴジラは、北米では上映する予定はないそうです。
ああ、そうなんだ。
残念。
うん、
でも多分ファニメーションが権利取ったって書いてあるんで、
うん、
iTunes とか、 では配信はすると思うんですけど、
うんうん
うん、それを楽しみにすることにします。
はい、アニメといえばちょうど3話4話終わったあたりですね、今期アニメが
今期ね、
うん、
あのニューゲームはちょっと見てますよ。
僕も見てます、
うん、
あ、見てるっていうか 見ました、
うん、
けどなんていうんですかね、こんなにこんなにこう可愛い現場じゃないだろうって思いながら見てますね、う
ん、いやでもあれ一番面白いのは、
うん、
まあ漫画でもあったと思うんですけど、入社初日からいきなり9時まで仕事してるっていうい
やあれなんか漫画はね11時らしいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、だけどテレビに放映するときにちょっと時間を早めたらしいですよ
ちょっと早めて9時
ご時世もあるんで、うん、
完全にブラックだからな、
うん、行った瞬間ね先輩が寝てるとかね、
うん、
うん、もうなんか
なんかちょっと萌えっぽく描写してるけど完全にブラックなんだよね、
う
ん、
もう完全ブラックだ、そうそうしかもなんかこうあとこう入社初日から 3D の本ふむふむって読んでいきなりなんかタスクこなしててなわけねえだろみたいな、最初1ヶ月ぐらい普通オンボーディングするし、しかも新卒だったら1年ぐらい使い物なんねえよみたいなあるじゃないですか、なんか
あるある
、うん、そういうのもすっ飛ばして、
しかも新入で入って新卒で入って、うん、全然社長とかそこのメンバーが誰も知らないっていう、
そう、
ね、面接は誰がやったんだみたいな、ね、いや
ー、うん、
そもそもゲーム制作会社に新卒とかあんのかな？
まあ一応あるんじゃないですかね。僕の知ってる人でデザインの、あの、大学から、カプコンに入ったって人知ってます、僕。
でもカプコンとかやっぱ大手じゃないですか。
そうですね。
あ、でもあの会社も大手って設定なんですかね。
わかんない。でも見る限りチームメンバー5人ぐらいしかいないですよね。
いや、あれはなんか下請けっぽい感じなのかなって思ってたんですけど。
うん。あと、あれが面白いですよ。あの、アマアマとイナズマっていう。
はい。
あの、まあ、ちょっと泣ける系なんですけど。何系って言ったらいいのかな。アマアマとイナズマ。
これは、どこでやってるんですか？
これどこだっけ？放送局。いや、録画で見てるから全然意識してなかったな。
うん。何系っていうか。
これハートフルストーリー系です。
なるほど。
うん、いや、なんか、シングルファザー。
はいはい。
奥さんを早くに亡くしてしまった学校の先生が、
うん、
小さい子供、娘を育てて、頑張ってるって、もうその設定ですでにお涙ちょうだいなんですけど、だけど、その、料理があんまり先生は作れないし、忙しいのもあって、だから、基本その、いつもこう、外で買ってきたお弁当とか、冷凍食品をこう、子供に食べさせてたんだけど、
うん、
まあ、子供がもっと美味しいご飯が食べたいって無邪気に言うっていう、そういうとこから始まってるんでね。
ああ。かなり泣けそうな感じですね。
そうそう。学校の生徒にご飯を作ってくれる生徒が、まあ、たまたま偶然出会うんですけど、っていうとこから始まって、
うん。
いや、まあ泣きますね。
え、もうすでに泣けてるってことですか？
結構普通に泣きましたね、僕ね。うん。毎回泣きます、わりかし。
あ、そうなんだ。
うん。
それはいいのかどうなのか。溜めておいて泣きたい感じします、
ね。いや、でも僕もあんまり期待しないで面白いって聞いてたけど、まあどうせ泣かせに行くんだろうなと思って見てたら普通に泣いてましたね。
そっか、あのうさぎドロップみたいな感じかなと思ったんですけど、
うさぎドロップ僕見てないんですよね。
うん、まあなんかあのみそじ男性と少女の二人暮らしみたいな雰囲気があったんで、
うんうん、
そういうところかなと思ったんですけどね。
うん、まあ、あんまり言うとネタバレになっちゃうんであれですけど、
うん、
まあそういう恋愛ものとかでは全然ないので、僕が見る限りで、
おうほう、
だから安心して見れますっていう。
そっか、
これが面白い。てか今期あんまりそこまで僕は実はまだチェックできてなくて、
うん、
ニューゲームとこれとあとテイルズオブゼステリアザクロスっていうその3つしか見てないんですよね。で他にも面白いのがありそうですね。
うん、
うん、あと何気にあのクロムクロが知らなかったんだけどニクールやっててまだやってたのと、
お
あとあのリゼロから始めるリゼロってあれもやってますよね。でリゼロがすごい面白いらしくて、
うん、
ちょっと1話目から見なきゃいけないなと思ってるんですけど。
え、うん、クロムクロはなんか、いまいちって言ってませんでした？
うん、いまいち。だけど、
2クール目があるんだ。
そう。 ひたすら絵が綺麗、PA ワックスなんで背景がめっちゃ綺麗っていう。
そう、でも話はそんな盛り上がってないっていう。
うん、だから僕13話ぐらいまで見たんだけど、そこでストップしてて、
うん、
うん、もう最終回かなと思ったら、まだ でしたっていうね。劇場版響きユーフォニア見たんですか？見ましたよって。てか一回話しましたよね。
話したかな？うんうん、
うん、
音が。前回話した気がします。
うん。その、アマーマとイナズマはまあ多分面白いと思う。で、テイルズ・ウンチャラは、ただ絵が綺麗なだけのアニメなんで。まあこれはどうかなっていう感じですね。
これテイルズゲームですよね、テイルズ・オブ・シリーズは。そう
ゼスティリアって一つ前のやつですけど、今度出るやつの、うん、じゃないやつ。それのアニメ化なんですけど、あれです。UFO テーブルが、作画を担当している。
うん、
UFO テーブルって知らない方に言うと、フェイトシリーズですね、最近の。
はいはいはい。
うん。だから絵がすごい綺麗なんですけど。いやー、みたいな。スポンサーがやっぱバンダイナムコだから多分お金があるんでしょうね。
うん。
うん。ゴッドイーターの時も UFO テーブルが作ってたんですけど。
やっぱゲームものとかは、そういうスポンサーがついてるから。
うん、多分予算が普通のアニメよりもあるんじゃないかな。だから結構、うん、絵の描き込みがすごいっていうのはありますけどね。
うん、うん。
うん。まあゲームものっていうかバンナムものかな。やっぱバンダイナムコはこう、ゲーム単品でじゃなくてそこからこうキャラクター売ったりとか、まあそのビジネス展開がすごい上手なんで、
うん、
長年やってる会社だから。で、ガンダムシリーズとかで結構ガンプラとかで回収するじゃないですか。
うん。
うん、だから多分その予算のかけ方がその辺のアニメやっておしまいってやつと違うんだと思うんですよね。
うん、うん。
うん。ビジネスモデルが。
そうですよね。
うん。なるほど。
全然アニメじゃないですけど、
うん、
この間ファインディングドリーを見に行きましたよ。
何ですかファインディングドリーって？
ニモの続編です。
ああ、ピクサーの。
うん。
うん、あれ今やってるんでしたっけ？
今やってますね。
うん。どうでした？
あれはすごかったです。
すごかった。
あれこそ直江さん的に言うと、
うん、
もうグラフィックがすごすぎ。
ああ。
うん。いやなんかもう最初に。ファインディングドリーの前にピクサーの映画って最初に5分3分ぐらいの短編があるじゃないですか、
うんうんうん、
あそこでなんか浜辺を小鳥の親子がこう動いてる感じのショートムービーが流れて、
うん、
もうその毛の一本一本がもうすごい動いてるんですよ。もう全部 CG でもちろん作ってると思うんだけど、
うん、
いやーもうなんかそれ見た瞬間これはすげえなーと思って、
うん、
ただそれそういうのに全部圧倒されたっていう感じでした。いやもちろんストーリーも面白かったですけど、
うん
うん、
僕ズートピア見た時そういう感想だったんで、
そうそうそう、その時は前回その話をして若干すれ違うっていうことがありましたけど、
うん、
まあファインディングドリーに関してはずっともう最初の半分ぐらいはずっと絵がすごいなーと思って、
うん、
まあ特にファインディングドリーのキャラクターデザインのエンジニアをやってる人が僕の知り合いにいて、その人からなんかいろいろ話を聞いたりしてたので、まあそれもあってちょっとそこに注目してみたっていうのももちろんあるんですけどね。
うん。
うん。
お、じゃあ宮川さんも映像美の世界へそろそろ来られますか？
グラフィック中。うん。
うん、GeForce 買わないといけないんじゃないですか。
ね、PC 買って、4K、うん、テレビ買って。
うん。
うん
いやいやとか言って、
いやファインディングドリーはまあ面白かったんで、うん、おすすめはおすすめですよ。
まあ面白いでしょうね。面白くないわけがないでしょうね、うん、
そうピクサーだしね。
結構見に行くものがいっぱいありますね。そうっすね。まあアニメといえばちはやふるですけど、
うん、
見てないですよねまだ。
あ、僕ね、そう見よう見ようと思ってこの間1話を途中で見始めたんだけど寝ちゃってね、
う
ん、
あ、そうですか。
うん、
いやまあそれはぜひ見てくださいって話なんですけど、僕今度来週再来週かな、その近江神宮合宿をするんですよ。
ああ、何、聖地巡礼ですか？
そうです。
お、
連休があるんで8月に10日とかに、
あ、
でその時期にまあAirbnb で宿借りて、みんなで開発合宿して最後終わったら近江神宮に行くっていう。で全員ちはやふる見ましょうって言って、 まあ、アニメフリークで集まる開発会社。
上映会とかもするんですか？
あの、前回評価の時にやったのと多分同じようにやりますね。
前回は飛騨でしたっけ？
そう、飛騨高山。で、今回は、あの、大見神宮行こうかなと。
あれですよね、8月に山の日とかいうのができたんですよね。
あ、そうなのかな。うん、なんか連休がありますね。8月10日。うん。
知らないうちに祝日が増えていた。
うん。そうなん
です。8月11日。
そうです。
うん。
確か12は平日だったっけな、違うっけ。
今年ですか？
うん。
8月11日は木曜日ですね。
そうですよね。だから金曜日が平日なんで、うん、そこ有給取って、11、12、13、土日使っていこうかなっていう話を確かしてた気がする。
まあ結構お盆だから、
うん、
休みやすくするようにっていう政府の意向ですかね。
かなぁ。
うん。
うん。
謎な新しい祝日が。
うん。
できてますね。
いや、あの、聖地巡礼合宿はかなり楽しいんで。
そうなんだ。
いや、なんか合宿の場所、開発合宿の場所って、まあ、ともすればどこでもいいわけですよ。
まあね。
その、普段の行くところから離れたところで、あの、あれば何だっていい、いいので、うん、いいんですけど、やっぱりなんかこう、どこかに、なんか目的持って旅行感覚で行くっていうのも、それはそれで楽しいじゃないですか。
うん。
なんだけど、合宿っていうと結構その、できる場所限られるんですよね。やっぱりあの、Wi-Fi がなきゃいけないし、
うん。
とか、あの、長時間作業するんで、その、さすがにこう、ずっと、畳に座ってるわけにいかないんで。
うん。
うん。で、そうするとまあ、ある程度都市部だったり、そういうこと、ところに限定されるんですけど、そうするとこう、都市部に旅行ってなんか変じゃないですか。だけどなんかアニメの聖地巡礼っていうカテゴリー一個加えるとすごい選択の幅が広がるんですよ。っていうのが言いたかっただけです。
うん。
うん。だから大見神宮合宿も最初は京都で、あの、合宿して、あの、滋賀なんですけど、大見神宮。琵琶湖のすぐそばで。だから車でレンタカー借りてみんなで移動しようって話をしてるんですけどね。
へ
え。うん。で、京都なら僕一応3年ぐらい住んでたんで、ある程度みんな案内できるから、まあそれもあって、じゃあ京都にしようって言ったんですけど。
そっかそっか。
まあただこの時期の京都最悪ですけどね。
暑いでしょうね。
暑い。もうほんと暑いんで。
いや、人も多そうだし。
うん。
うん。
人も多いし、くそ暑いし。まあ一番京都に行きたくないシーズンではあるんですが。
うん。
まあいいかなと思って。
なるほど。
うん。
ルビー会議が京都でありますよね、今年は。
あ、そうなんですね。
うん。僕まだチケット取ってないんだけど。
どこでやるんだろう、京都の。
京都の国際会館かな？
国際会館ってどこだっけ？
あのね、場所。
国際会館。
僕一回行ったことあるんですよ、昔。別のカンファレンスで。
市内？
僕はどこが京都市なのかわからないんで。あの、池が近くにあるとこですって。
池が近くにある。
うん、すごい、曖昧な言い方をしますけど、
うん、京都国際会館、
烏丸線国際会館駅、
あー、なるほど、ちょっと離れたとこですね、多分。
うん、宝外家って言うんですか、これ。
うんうんうん、
宝外家が近くにあります。
あ、そうですね、ちょっとあの中心地から離れたとこですね。
そう。
うん。あ、これ昔あれサミットとかやったとこじゃないですか。
あ、そうかもしれないですね。
そうですよね。
うん。うん、国立施設なんで、多分。
そうそうそう。あ、うん、そこでやるんだ。すげえいいとこありましたね。
そう。
うん。
で、まあ、京都にみんな行くんだろうなと思いますけど。
うん。
うん。
すごいな。
宿とかがすごい取れない感じで。
いつやるんですか？
9 月の2週目かな。
ああ、じゃあもう今から取らないと取れないですね。
うん、というかもう今からもう取れないですね、多分。
Airbnb が結構取れますよ。
そうそう、Airbnb が結構あって、
うん、
京都は意外と多いんですね、
うん、
物件が。あの、昔の町家の物件とかもあるし。
しかもあの、大人数で泊まれるとことか結構あるから、
そうそう。
何人かで泊まって合宿したいんじゃないですか、それこそ。
うん、一軒家を借りて、合宿的なノリでやるっていうのも意外とありかもしれないですね。
う
ん、
そうそう。
逆にもう市内のホテルとかはもう観光客で全部取られちゃってる、
ね、そう
な
んですよね、うんうん、そうそう、民泊ですね京都はやっぱり。
そうそう、
逆に多分僕の予想では Airbnb の方が京都なんで町屋風のやつを改造した家とか、
うん、
結構風情のあるところが多いんで、むしろそっちの方が満足度高い気がしますね。
うん。
うん。
海外から来る人とかはそっちの方が楽しい感じがしますよね。
本当、うん、普通のホテルになって、もっといいとこ行こうとするとすごい高いですからね。
うん、そうそう。
旅館とかは。うん。なるほど。
はい。ってな感じです。でも9月の2週目はどうかな？まだやっぱ暑いですかね。
今日。まだ暑いと思う。あの、湿度が高いので。
ああ。
うん。
それは辛い。
まあでも、あの、その国際会館のあそこの辺行くと山なんで、あの辺は涼しいと思いますよ、多分。
あ、そうなんですか？
うん。市内がとにかく暑いんで、うん、うん。クーラーのあれとかもあるんで。まあ、そんなとこですかね。
うん。じゃあ、ゲームとアニメを、
うん。
ひたすら語ったし、
うん、今日の2章はあんまりエモい話もせず
それ最近あんまそれないじゃないですか。
うん、
うん、
いや、なんか他のところでしたりしてるから、ちょっとこう僕の中のこう、そのエモ話欲求が若干下がってるっていうのはあります
やっぱり定期的にこうね、話したりとかしてると、
うん、
うん、この間なんかパネル的なやつやってましたよね、
高大級のね、
うん、
イベントで、うん、まあその時に松本さんとか、あの増井さんとかと、そういうちょっとエモい話をしたんで。
え、松本さん？
松、まあ、あの、松。
松本幸宏さんと話したんですね。
そうそうそう。
ええー。
うん。
増井さんと？
そうですね。もうなんか、増井さんと僕ってもう、いつもの組み合わせすぎて、今更喋ることねえだろうって感じだったんですけど。
IT 芸人枠で。
うん。
うん。そうか。
まあ、そんなもんすかね。
はい。
はい。
以上です。ありがとうございました。
はい、ではでは。
どうも。